まあ、前回ヨナ書の一章を見ました。ヨナはどうだったでしょうか。神様はですね、ヨナに命じました。立ってニネベに行きなさい。そしてこの町の人々に向かって叫びなさい。それは悪が増大している。でも神様、この2年目の人にも救いを与えたい。だから警告を与えて救いのチャンスを与えたい。ヨナにそのことを託しました。しかしですね、ヨナは2年目に行くことを拒みました。そしてニネベとは全く反対方向のタルシュ式の船に乗ったんですね。ヨナがニネベに行きたくなかったのは、この敵国アッシリアの首都であった。それはですね、敵に塩を送るようなことです。自分たちを苦しめている、またそのような悪が増大している、そのような人々に対して手を差し伸べるということはしたくない、できない。ヨナは全く反対方向のタルシシ行きの船に乗って逃げて、神様の目をこう目と合わさないようにですね、背中を向けて主の御顔を避けたと書いていました。タルシシ行きに乗った船、その船は、ヨナが乗った船は大嵐にあってですね、一歩も進むことができなかった。今にも沈みそうになった。自分に原因がある、それを自覚していたヨナは、自分を海に投げ込んでくれと頼みます。そして嵐の逆巻く、この波の逆巻く中ですね、ヨナは海に投げ込まれ、それを投げ込んだ人たちはですね、きっと彼は助からないだろうと、まあ、思ったはずです。けれどもこの人の目の届かない先に、この海の中に、神様は、全能なる神様は、すでに大きな魚を任命してですね、ヨナの救出の備えをしておられました。それが一章の最後、17節に出てきました。主は大きな魚を備えて、ヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩、魚の腹の中にいた。ヨナはですね、一命を取り留めました。それも思いがけない方法だったんですね。誰も考えられなかった。きっと自分はこのまま海に投げ込まれて死ぬだろう。まあそういう覚悟でですね、投げ込まれましたが、思いがけない方法で大きな魚がやってきて、海に投げ込まれた自分を飲み込んだ。そんな不思議なことをなさるのは神様しかいません。そして飲み込まれた魚のこのお腹の中でですね、一命を取り留めたヨナがしたことは何であったか。皆さんだったら、まあ、こんな体験する人なかなかいないと思いますが、どうするでしょうか。いやー、どうやったらここから脱出できるんだろうか。まあ波からはこう飲まれずに済んだけど、慌てふためく、あるいはですね、心を恐れでいっぱいにして、まあ魚の口から入ったってことは出口がないわけですから、どうしようか、これからどうなるんだろうかと頭を抱えて悩んだのでもなかったんですね。ヨナがしたことは、おそらく魚のここの中は真っ暗だったと思います。まあ、不気味なほど。ヨナはここで祈りました。自分の神様にですね、ヨナは祈りを捧げました。第2番目は、方向転換はどこからでもできる。です。方向転換はどこからでもできる。一節からお読みします。ヨナは魚の腹の中から彼の神主に祈っていった。私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださいました。 私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいました。あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました。私が苦しみの中から主にお願いすると、主は答えてくださった。ヨナの苦しみというのは一体何だったんでしょうか。もちろんですね、この嵐の中、さかまく海の水がですね、どんどんと口の中に入って溺れそうで苦しい、まあ、そういう苦しみもあったと思います。波と大波が私の上を越えていきましたとあるようにですね。でもここで言っている苦しみというのは、そういった内容ではなくてですね、もっと違う意味合いを、まあ、持っているように思います。ヨナが持っていた苦しみ、まあ、具体的な出来事から見れば、この苦しみの要因というのは、神様の命に従えなかったことに対する責め。ニネベに行きなさいと言われたけど、絶対に行きたくない。あんな残虐な残酷をする自分たちを苦しめる敵に対して、その敵の中心地であるニネベになど絶対に行きたくない。でもですね、その思いを貫いたとしても、そこには自分に対する責めが、まあ、あっただろうと思います。また同時に、この、そのような道理に合わないことを求められる神様に対する、まあ、文句。なんでそんなことを私に託すんだろうか。できるはずないじゃないか。したくない。そのようなことを頼む神様に対する文句と、またそれに対する葛藤。まあ、そのようなことは、具体的な出来事から見ればですね、ヨナの苦しみであっただろうと読み取れます。しかし、それらのですね、そういった事柄の根元にある根本的なこの苦しみというのは、主の御顔を避けている私、そんな自分自身であったんではないかと思うんですね。神様の目を避けている、背を向けている、交わりを持たない、自らがですね、自分の殻にこもって、触ってくれるな、触れてくれるな、私は私の道を行く。その神様からの視線を避けているような自分、それがですね、ヨナにとっての、まあ、根本的な苦しみであったんではないかと思います。皆さん、そんなことないでしょうか。分かっているけどほっといてくれ、今そんなこと考える余裕がない、そのような責めを自分も覚えたくない、どうにもならないんだというような時、それは非常な苦しみとなってですね、私たちのうちにこう、うめきというものが生まれるんではないかと思います。そして神様の言葉に背を向けて、主の御顔を避けて進んだ道のりには、さまざまなことが生じました。嵐が吹きつけて、タルシュシ行きに一歩も進めずですね、船が転覆しそうになる、沈没するようになって命の危険にさらされる、また同乗していた周りの人たちも巻き込んでしまった。ヨナはですね、次々と身に起こってくるこれらのことに対して、このすべての背後に神様の手があるんだということを、どこか心の奥深くで感じ取っていたはずです。 あなたは私を海の真ん中の深みに投げ込まれました。潮の流れが私を囲み、あなたの波と大波が皆私の上を越えていきました。まあそのようにですね、投げ込まれてですね、ブクブクブクっと沈んでもうどうにもならない。そのような状況の中で、もがき苦しみながらも、その背後には、自分と共に神がおられる。それをですね、ヨナは深いどこかで自覚していたはずです。ヨナがこの魚のお腹の中で捧げた祈り、その中心は何であったかと、まあ、いろいろな告白がここに出てきています。祈りはですね、いろいろです。でもですね、このヨナが祈った祈りをですね、ぎゅーっと持ってきて絞って、一滴出てきた、抽出した、その祈りの中心にあったことはですね、それは、あなたは私の主ですという告白。あなたは私の主です。あ、この告白であったと思います。ニネベに行けと命じられてからですね、ずっと自分の心が騒いでいました。しなければならないことが分かっているのにそれができない自分というのを皆さんも日頃の中で経験されていると思いますが、心が騒ぐ、落ち着かない、ざわつく、そして葛藤しながら思い患っていた。主の前に静まることもなかったし、できなかった。飛び出すようにしてですね、まっしぐらに反対方向に向かったんです。それも神様とのこの目を合わさないように。まあ親子でもあるかもしれません。子供の時に親がですね、こう一生懸命言ってくるのを鬱陶しく感じる。もうほっといてくれ。今言われてもできないから。しかし、この海に投げ込まれた後、自分の運命をですね、まさに天に託すような時、もう自分ではどうにもならない。波に飲み込まれてですね、海の深い底にまで飲み込まれていった時に、大きな魚に飲み込まれた。ヨナはそこで初めてですね、主に心を向けて祈りました。4節、私は言った。私はあなたの目の前から追われました。しかし、もう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですと。私はあなたの目から追われました。しかし、もう一度私は聖なる宮を仰ぎ見たいのです。もう一度神様、あなたの懐に駆け込んで、あなたと顔と顔を合わせて、親しい交わりの中に入れてほしいんです。以前味わったような、安息、平安、喜び、何にも変えることのできない、神様との交わり、聖なる宮を仰ぎたいのです。これがですね、ヨナの本心であったと、あったのではないでしょうか。いろいろなことがですね、ありました。それらを覆っていました。しかしですね、この心のずっと奥深くに、ずっと奥深くにあった本当の願いは、私は聖なる宮を仰ぎ見たいのです。神様、あなたとの交わりを持ちたいのです。主の御顔を避けていました。目を合わさないようにしていました。神様から背を向けてですね、全く逆方向に走っていました。その神様から背けた目はですね、絶対にニネベなど行かないぞという、かたくなな自分の思いを 握りしめ、それだけに目が注がれていた。他を受け付けませんでした。しかし、この主の御顔を避けて、目を背けて、まあ光に背を向けて私たちは闇に向かう。自らがですね、光に、大体光に向かって私たちは歩もうとしますが、ある時はですね、それに背中を向けて自らが闇に向かって歩もうとすることがあります。タルシシの雪の船に乗って、嵐によってで海に投げ出されて、大きい魚のこのお腹を経由して、改めてですね、ヨナはもう一度自分がいるべき場所へ立ち返りました。そしてそこで祈ったんです。主よ、もう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たい。神様、もう一度私はあなたとの何の妨げもない親しい交わりをいただきたい。これはですね、すべての人が持っている願いではないかと思うんです。一番深いところにある願いではないでしょうか。いわばですね、目指す、誰もが目指す目的地、よりどころです。しかし、この願いというのは、まあ、心の渇きというふうにも言い換えることができると思いますが、この心の渇きというものはですね、いろんなものに覆われてしまって、見えない、感じられないことがあるのではないかと思うんです。自己満足。私はもうこれで十分満足している。私は明日楽しいことがある。これで十分だ。まあ、その先につく言葉は放っておいて、私はこれで充足しているから。あるいは自己憐憫、自分ってなんてこんなかわいそうなんだろう、なんで私はこんな運命をたどってるんだろう、なぜ私はこんな辛い目に遭わなければならないんだろう。そのようなですね、私というものに覆われていくときに、心の渇きがあるということをなかなか見出すことができない。ここでヨナが捧げた祈りは、自分の思いを貫こうとした、その向きを変えた祈りでした。ヨナはですね、タルシシ行きの船に乗るまではわからなかった。けれども、このような魚のお腹の中に帰って初めて自分の内にある渇きというものにその扉が開かれてですね、主をもう一度あなたを仰ぎ見たいのですと祈ることができました。自分の思いを貫こうとした向きを変えた祈り、方向転換した祈りでした。これをですね、悔い改めと言います。方向転換。方向転換するとですね、見える景色が変わります。まあ、私は、この電車では大阪に行くとき、今山陽電車使って、明石で乗り換えて、JR 乗り換えていくんですが、まあ、この最近ですね、大阪から帰ってくるとき、その帰り道、JR で明石まで帰って、そこからサンデーに乗り換える、まあ、予定で、まあ、帰ってきたわけです、まあ、夜もだいぶ遅かったんですが、まあ、疲れて眠ってしまったんですね。で、そのホームに電車が止まっているということを気がつかなくて、でパッと目を開けたらホームに電車が止まっている。ここどこだろうとパッと見たら明石駅だったんです。あ、降りなきゃと思って、パッと席立って降りようと思ったら、その目の前でパサッとこう閉まっちゃったんですね、ドアが。西明石加古川方でどうしようかな。でも、自転車が伊保駅に止めてあるし、やっぱり西明石まで もう電車進んでますから西明石まで行って降りて上り線に乗り換えてですね、もう一度明石に行ってまた乗り換えて帰ろう、まあ疲れていたけど、まあ仕方がない、そう思ってですね電車乗り換えて、ちょうどその日はですねなんか人身事故があって電車のダイヤが乱れてたんですね。まあそんなのもありましたけれども、西明石で降りてもう一度上り線のホームに行って電車乗って明石に出て、そして三田からまあ帰ってきたわけです。目的地に向かうのにですね、間違った道に行ってしまったと気づいたときに方向を変える、方向を変えるならばそこから再び目的地を目指すことができます。いつでもですね改めることができます。どこからでも間違ったと気づいたら方向転換して目的地を目指せば必ず目的地には着きます。電車であっても車であっても、間違っていたと分かっていてもですね、意固地になってその道を進み続けたならば決して目的地にたどり着くことはできません。気づいた時に向きを変えて行動を起こすこと、まあ当たり前のことですけれども、ヨナがですね自分の思いを方向転換して、葛藤がありました、苦しみがありましたけれどもですね、方向転換したんです。この方向転換させたのは無言の中で伝わってくる神様の愛というものを受け取っていたからではないかと思うんです。ニネベに行けと言われたけど行かないと言って、心の目を合わさないようにして神様の御顔を避けてですね背を向けている逃げている自分を黙って神様は見守ってくれている。しかしただ見守ってるだけではなくて、そのご自身の手は自分の手を絶対に離さない、しっかりと握りしめてくれている。ヨナはですねこの嵐に飲まれても魚のお腹の中にいても、その背後にある神様の見て、黙って自分の行動を見守っておられる神様の広い懐、そこから受ける愛というものに応答したんではないだろうか。今までヨナはですね預言者として神様に使えお使いしてきて、傍らでその働きを見てきた人です。このお方は偏ったことはなさらない、その一面ある厳しさと一方でですね憐れみの深さというものを見てきたはずです。そしてその中でヨナは、私はあなたの目の前から追われました、しかしもう一度私はあなたの聖なる宮を仰ぎ見たいのですと、この神様の広い懐に触れられてですね、愛に触れられて方向転換したんですね。間違っていると自覚的でしたけど、方向転換できなかった自分の向きを変えて、本来の目的地、自分の拠り所、神様との親しい交わり、御顔を避けてではなくて御顔を仰ぐ場所にヨナは帰ってきたんです。五節、水は私の喉を締め付け、深淵は私を取り囲み、海藻は私の頭に絡みつきました。私は山々の根元にまで下り、地の貫抜きがいつまでも私の上にありました。もうどうなるかわからない。しかしですね、この6節の後続きます。後半、しかし私の神主よ、あなたは私の命を穴から引き上げてくださいました。しかしと、私の神主よ、あなたは私の命を穴から 引き上げてくださいました。第3番目は死の淵から引き上げてくださる神。死の淵から引き上げてくださる神。ヨナはですね、一節で言っています。私が黄泉の腹の中から叫ぶと、あなたは私の声を聞いてくださいましたと。黄泉の腹の中から叫ぶ、この黄泉という言葉はシェオールというヘブル語が使われています。これは死者の行くところ、お墓と、お墓や死と同じ意味で使われています。死のような魚のお腹の中で、出口のない魚のお腹の中でですね、死ぬほど苦しい状況にいる自分、その自分を命、自分をですね、命の穴から引き上げてくださいました。断崖見るとこの穴は滅びと出ています。この滅びから私を引き上げてくださいました。そしてこのしかしはこう続いていきます。7節、私の魂が私のうちに衰え果てたとき、私は主を思い出しました。私の祈りはあなたに、あなたの聖なる宮に届きました。虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てます。しかし私は感謝の声を上げて、あなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。私の魂が私のうちに衰え果てたとき、どん底、苦しみの極み、その場所で私は主を思い出しましたと。一番力のない時です。生きる力を得るための拠り所がどこにもないと思えるような時、唯一自分の帰る場所があった、お帰りと迎えてくれるところ、それを私は思い出したと。放蕩息子がですね、財産使い果たして友達にも見捨てられて、この豚の餌で餌を食べるほどの惨めな生活に陥った時に、まさにですね、自分の魂が衰え果てた時、心が折れるほど辛い、どん底で、彼が思い出したのはお父さんでした。あそこに帰ろうと、我に帰ったと書いています。お父さんと一緒にいるときに、それがどんなに自分にとって幸せだったか、帰る場所、よりどころ、目的地、それを思い出したっていうんですね。まあ、自分の一生がどんな人生だったかと、まあ、たびたび振り返る、その最後にも振り返るようなことがあるのだろうと思いますが、ああ幸せな人生だったなと、もし思えるんだ、思えるとしたらですね、それは誰と一緒にいたかということが、まあ、関わってくるんではないかと思うんですね。誰と一緒に過ごしてきたか、その違いでその幸いかどうかということは変化があるんではないかと思うんです。皆さんは天のお父さんと一緒に自分の人生を歩んでおられるでしょうか。帰るところ、お帰りと迎えるところ、詩編の77編の9節から12節にこう書いています。神は慈しみを忘れたのだろうか、もしや怒って憐れみを閉じてしまわれたのだろうか。まあ、そんなふうに思うときあるんじゃないでしょうか。その時私は言った、 私の弱いのは、糸高き方の右の手が変わったことによる。私は主の御業を思い起こそう。まことに昔からのあなたの苦しい技を思い起こそう。私はあなたのなさったすべてのことを思い巡らし、あなたの御業を静かに考えよう。八節に、虚しい偶像に心を止める者は自分への恵みを捨てますと。神様が恵みをくださらないのではない。人の側がその恵みを軽んじて見下して捨ててしまっている。神様は良いものを用意してくださっているけれども、それは取るに足りないことだと人の側がですね、それを軽んじてしまっている、見下してしまっている。まあ苦境に追い込まれたら誰もが神様のところに乾いて求める、方向転換するというものでもないでしょう。誰もが神様のもとに駆け寄って叫べというものでもないと思います。ヨナはですね、祈りの最後このように告白しました。9節、しかし私は感謝の声を上げてあなたに生贄を捧げ、私の誓いを果たしましょう。救いは主のものです。救いは主のものです。これは救いは主から来ますと書いています。救いは主から来る。まあ苦難というのは利己的な態度を捨てさせて神様の前にへりくだらせます。ヨナが飲み込まれたこの魚のお腹の中は死の淵のようなものです。出口がない、黄泉、一度入ると出られない墓のようなところです。しかしそのような黄泉と思えるような魚のお腹の中でですね、ヨナは神様の宮を仰ぎ見て主を思い出して感謝と信仰をですね回復しました。再び神様はですね、このヨナに新しいチャレンジの扉を開いてくださったんです。苦難の時ほど神様に視線を向けて主の思いを、恵みを思い巡らす、なかなかできない。しかし私たちはその場に立てば聖霊はですね、必ずその祈りを助けて導いてくださいます。十節に、主は魚に命じてヨナを陸地に吐き出させたと書いています。まあヨナはですね、 お魚のお腹の中にいたからどこに向かっているか全くわからなかった。ところがこの魚はですね、陸に向かって泳いでたっていうんです。タルシシ行きの船に乗って相当陸からは離れていたはずですが、魚はヨナを吐き出した。ヨナが着地したのは陸地だったっていうんです。お金払ってタルシシ行きに乗ったのに、ただでですね、まあ戻ってきたようなもんです。まあ神様ウィットのある方だなと思いますけれども、窮地からの祈り、皆さんにも経験があるんではないでしょうか。あるいは今そのようなところを通っているという方いらっしゃるかもしれません。主に御顔を向けてですね、主の御顔を置いて今それぞれで祈りを捧げてまいりましょう。今しばらく御言葉に応答して祈りをお捧げしましょう。 天のお父様、どんな時もどんなところからも私たちは方向転換することが許されています。方向転換するまでの道のりさえもあなたはその背後で黙って見守りながら、けれどそのあなたの手は決して私たちの手を離さない。時が満ちて私たちが方向転換して主よあなたの御顔を仰ぎたいのですと告白するまで、あなたは忍耐深く待ち続けてくださいます。私たちがいつもそのところに帰って拠り所となる自分の安息の場所にいつも身を置き続けることができますよ。どうぞお一人お一人の歩みを支えて導いてください。今心の内に葛藤や苦しみ、私はなんでこんな辛い思いをしなければならないのか、さまざまな思いを抱えていらっしゃる方がこの中にもおられるかもしれませんが、主よどうぞあなたと目を合わさない自分の殻の中に閉じこもる、そのようなところから向きを変えてあなたの前に目を上げることができるように、聖霊なる神様、どうぞ私たちのその親しい交わりへとあなたが私たち一人一人を導いてくださいますようにお願いいたします。それこそが私たちが生き生きと生きることのできる場です。喜んで過ごすことのできる場所です。そこに向かうことができるように、そこに立ち続けることができるように、主をどうぞお一人お一人を祝福してください。イエス様の名前を通して御前にこの祈りをお捧げいたします。アーメン。